皆さん、こんにちは。ソーリン社中のメンバーがお送りする社中ラジです。この番組は、ソーリン社中のメンバーが、日本全国で自然の中で体験活動に取り組んでいる方々をゲストにお招きし、お話ししていくラジオです。本日は第7回、お届けするパーソナリティは、ソーリン社中幹事の稲松と、
桃の部屋プロジェクトメンバーの君原です。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日ゲストにお迎えするのは柴田大吾さんです。大吾さん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろし
お
くお
願
願
い
い
し
しま
ます
。
す。
はい。大吾さんはですね、ラフティングのガイドをされてるんですけれども、今回、つながりがあってですね、お話をいただこうということで、お呼びしました。まずは、大悟さんの、自己紹介から入っていけるといいかなと思うんですけれども、はい、簡単にお願いします。
皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。御嶽レースラフティングクラブ代表の、柴田大吾と申します。多摩川はですね、東京の青梅市の御嶽というところで、ラフティングプランナー兼リバークリーンおじさんとして活動しております。よろしくお願いします。
はい。ありがとうございます。今ちょっともういきなりパワーワードが
ちょっと、
出て
ぶっ壊しました。
気になることばかりなんですが、まずはじゃあちょっとラフトのことから聞いていけるといいかなと思うんですけど、はい。ラフティングのガイドとかレースの運営とかをされてるっていうことなんですけど、もうちょっと、紹介してもらえるといいなと思うんですが、活動、どんな活動をしてるか
そうで
です すね。
ね。まあ、ラフティングは皆さんちょっとご存知かどうかわからないですけども、ゴムボートで川下りをするスポーツで、大学の探検部っていうのに最初所属をして、学生時代に始めました。で、すごく面白いスポーツだなと思って、大学卒業した後もラフティングのガイドとかをやっていたんですけども、ご縁があってですね、2004年から2009年まで実業団で、ラフティングのチームがあってですね、ラフティングの、まあ、プロの選手として、世界選手権に出て優勝するっていうことを目標に、5年間やっておりました。だから選手をしていた時が、まあ、あるんですね。で、その後引退して、今の御嶽というところに引っ越しをしてきて、ラフティングの、大会の運営を、メインにしつつ、活動しているっていうところですかね。
なんか、選手、あんま聞いたことなかったですけど、こう、その、レースとしての、こう、ラフティングと、なんか日本だとこう、まあ僕もやったことあるんですけど、大きいボートに乗って川わーって下って一人こう、ガイドの人がついてくれて川を下っていくみたいな、まあどっちかっていうとレジャー感のある、プログラムかななんて思ったんですけど、違いあるんですか？
そうですね。一般的におそらくもう99%ラフティングって聞くとイメージされるのって、そのね、まあ、根津が言ってくれたインストラクターのリバーガイドが一人乗って、その人と一緒にまあ川下りをしていくっていう、まあ、観光地でよくやってるスポーツがまあラフティングっていうイメージだと思うんですけど、レースラフティングっていうふうになると、まあ、インストラクターとかはもちろんいないんですよね。で、選手みんなで、まあ、4人乗りとか6人乗りの大会があるんですけど、チームとして、まあ、コミュニケーションを取りながら、そのチームで、まあ、スタートからゴールまで、いかに早く、激流を漕ぎ抜けるかっていうスポーツになっていて、で、オリンピック競技ではないんですけど、ラフティングの世界選手権っていうのもあって、で、今年はですね、マレーシアで世界選手権があります。
じゃあ世界中の川をラフトボードでチーム組んで下ってきたってことなんですね。
そうですね。で、大体その世界選手権ってすごい、変なところであるんですよ。街中ではないので、行かせていただいた川で言うと、南アフリカとかですね、あとは南米、エクアドル、チリとか、あとヨーロッパの大会も行かせていただいたりしましたね。ニュージーランドとか。
すごいですね。ちょっと
なんか、
想像がつかないですね。
ラフティングって僕実は体験したことなくて、魅力って何ですか？なんか。一言で言うか、短く言うと。
一言で本当にまあ一言で言うとですね、自分はチームでするから面白いんだとは思ってます。
おお。
で、ラフティングってまあ、 とにかく、まあ、ボートもでかいので、一
ん。
人でそもそも運べるものでもないですし、で、4人、チーム、ラフティングのですね、まあ、レースでも4人とか6人で、で、レジャーのラフティングでも、まあ、人がたくさん乗ってみんなで川に出るんですけど、そうすると、やっぱり、まあ、ですね、まあ、自分一人だったら、なんか気づけなかったこととか、感じられなかったこととかも、なんか一緒のチームを介して知ることができたり、ストレスもあるんですよ。やっぱりずっと、プロのチームとかでやってると、同じような感覚を出すために同じ釜の飯を食ってなんてことをやっぱやっていても結局人ってそれぞれ感じ方が違うので、なんか同じように、同じ体験をしても同じように感じることもないですし、で、それがすごくストレスになることもあれば、なんか自分じゃ先ほども言いましたけど気づけないことを別の人のフィルターというか、別の人のアンテナからは、なんか拾ってきて、それがなんか自分にも、自分の気づきにもなるみたいな、体験をすることができたのが、やっぱラフティング面白かったですね。だから、まあ、チームであるっていうことですかね。
なるほど。それってなんか今、まあ、レースの経験は、まあ、話されてるのが多かったかなと思うんですけど、レジャーのその今、ガイドとかやられてる中にも、そういった経験ってすごく活かされてるたりとか、繋がってる部分ってあるんですかね。
そうですね。今、まあ、自分はですね、先ほど御嶽レースラフティングクラブっていう、ちょっとレースラフティングクラブって、一般的なラフティングの会社の名前としてはあんまりふさわしくないというか、よく言われるんですけど、なんかレースって出すとやっぱハードルがちょっと高くなるじゃないですか。なんかとっつきにくかったりするっていうふうに感じられたりすると思うんですけど、自分は一つレースラフティングっていうのをベースに考えていて、で、そうですね。なので、まあ、大会の運営とかもしてるのもあるんですけど、一般的なそのレジャーでインストラクターがいてのラフティングっていうよりは、レースより自分たちでチームとして川下りをする。で、その面白さを、まあ、お伝えしたり感じてくれる人を増やしていくっていうところを今活動の一つとしてはやってますね。
なんとなく僕、まあ、勝手なイメージだと、レジャーだとなんか、こう激流を下って、なんかこう、スリルを味わうとか、まあそういうのがなんかメインかなと思ってたんですけど、なんかもうちょっとなんか柴田さんが目指してるラフティングとか、皆さんに体験してほしいラフティングってちょっと違うかなって感じが、とてもして、ちょっと興味をすごく持ちました。
そうですね。ありがとうございます。今、大会の運営をしたり、で、ラフティングを今、自分自身が御嶽でやってるのも、やっぱりそう、先ほどの自分が思う、人とコミュニケーションを取る、まあ、簡単じゃないんですよ。すごく難しいんですけど、なんかそのコミュニケーションを取って、なんか、何か物事というか、川をうまく下れたとか、逆に下れなかったりするような経験っていうのも、やっぱりそれぞれ持って帰ってもらって、なんかそれぞれの、まあ、仕事であったりとか家族であったり、チームで何かするってことって、川の上以外でも多いと思うんですよね。なので、ラフティングで、まあ、うまくできたことは自信として持って帰ってもらいたいなと思ってますし、うまくいかなかったことっていうのも、それは一つ経験として、なんかそれぞれ参加された方、大会であれば選手ですし、あと、普段来てくださる方であればお客様なんですけど、そのプログラムに参加した方の何かしらにやっぱり生きていくっていうことは、まあ、そういうふうな、ふうにつながっていくとすごく嬉しいですよね。
いや、だからなんかすごく、教育的っていうとあれですけど、なんかこう、これからの社会を生きていく上で、こう大切なものをこう、ボートの上で学んでもらうっていうか、あ、そんなこと取り組みされてるのかなっていうふうに。とても思うっていうか、なんていうのかな、こう。例えばこう、そう、今ね、よく VUCA の時代って言って、こう、ね、先が見えないとか予測不能って言われてる中で、やっぱこう、お互いのこうね、個性を出し合って、こう、何か解決策とか、こう、方向性決めていったりとか。しかもなんか、どんどんね、変化が激しいから、ね、ボートも多分どんどん流れてきてる状況が一刻一刻変わる中で、ね、
そう
瞬
で
時
す
判
ね。
断してっていうのは、だから本当になんか、あ、すごくこう重なるなみたいなことをちょっと今。
すごいですね。そう、木原さん、さっきちょっと打ち合わせの中で、ラフティングやったことないっていうふうにおっしゃってたんですけど、今言われてることが本当に自分もそう思ってるところで、ラフティングでなんかまあ、作戦立ててやろうとしても、ほぼほぼうまくいかなかったり、状況って変わっていくわけなんですよね。で 本当にまあ、コンマ何秒タイミング遅くなってしまうと状況って全然変わって、さっきまでならこのプランでよかったけど、それが少しタイミング遅れたら、全然もうそのプラン自体変えないといけないけど、その中でやっぱり一人では決めれないので、コミュニケーションを取りながら、っていうことで、やっぱその中でどんなリーダーシップがあるのかとか、どんな伝え方をするのが、いいのかみたいなことは、やっぱりまさに面白さなんですよね。
なるほど。
すごい。
い
究
や、なん
極で
か
すね。
ね、いや、馬も一緒で、馬も、こう、相手のがどんどん変わっていくので、変化するので、それに合わせてこっちも、こう、最初はこうやって今日やろうかなって思ってても、やっぱ、それがうまくいかなかった時に、どんどんプランを変えていかないと、うまく、こう、コミュニケーション取れなくって、
一緒です。す
そう、あ、一緒だなと思って、今、聞いてましたね。
ごい。馬と川の共通点がそこにあるという
見つかりましたね、
面
本当
白い
に。
ですね なんで、あれなんですよね。来て、こう、ガイドさんが、川下りを、こう、ガイドしながら、こう、一緒に下ってくれるっていうことじゃなくて、参加者の方たちだけ、ボートに乗って、川に繰り出していく、みたいなプログラムも、DAIGO さんやられてるってことですよね。
そうですね。セルフラフティングっていうふうに呼んでるんですけど、これちょっと説明させていただくと、やっぱりそのレースで、チームとして川に出て、その中でコミュニケーションとかっていうことの面白さを共有したいなっていうことで大会の運営をやってるんですけど、なかなかこのレースラフティング自体が馴染みがないというか、チームが増えてこなくて、で、少し考えたんですよね。ラフティングって日本の中ではもう30年ぐらい、入ってきていて、結構は、全国、日本だけじゃなくて世界的にもラフティングって知られていたり、やったことあるよっていう人が、多いとは思うんですけど、でもその一般的なラフティングからレースラフティングになかなか人が流れてこないというかですね、一般的なレジャーのラフティングをしたことあるけど、レースまでは、とか、そこにすごく隔たりがあるなっていうふうに思っていて、で、一つちょっと考えたのが、やっぱり、一般的なラフティングって、インストラクターですね。そのリバーガイドって言われるインストラクターの人がいて、その安全管理をしたりとか、いろんなその指示をしたりとか、で、まあ、場合によってはその、ボートを盛り上げるとか、で、その一般的なラフティングっていうのが、すごくそのガイドさんに言葉悪く言うと依存してるというか、なんかその人がいなかったら、なんか楽しめないし、許可もらわないと、なんか川にもなんか降りれないみたいな。で、そういうような参加者の方をすごく増やしてしまってるなっていう、ちょっとそう思っていて、で、そうすなところからレースラフティングに、じゃ人がやっぱり来るかっていうと、直接的にはそれ結びつかないなと思っていた中で、セルフラフティングっていうちょっとプログラムに、つながったんですけど、セルフラフティングは、インストラクターが実際にはボートに乗らず、で、もちろん周りで、見守ったりとか、何かその自分たちでリカバリーできない状況になったら、まあ、その寸前のところでサポートをするっていうことはやるんですけど、基本的にはボートに乗らないので、一緒に乗ったボートのメンバー、まあ、4人とか6人とかの中でコミュニケーションを取りながら、ボートの操船もして、で、急流を乗り越えていくっていうプログラムですね。
すごいですね
すごい。想像しただけでなんか、めっちゃ、あ、うちなんかいろんな子供たちが来てるので、まあ、子供に乗せれるかどうかわかんないですけど、乗せたらすごいいろいろ。まあそのね、こう、そのなんていうか、こう、うまくいくときはわーって盛り上がるし、なんかね、ぶつかって、なんかこう対立が起こったりとか、いろんなことがあるなって
そうですね。小学生でもやりますし、まあ、小学校高学年ですかね。4年生、5年生とかでは、夏休みに、夏場に、このセルフラフティングのプログラムに来てくれたり、あとはもう大学生とか、社会人の方とか、その会社の研修でセルフラフティングをっていうことも去年もありましたね。
いや、さっき言ってたまさに、その、刻一刻と変わる状況の中で、こう、ことを成し得ていくっていうのは、なんか、そういう、こう、まあ、楽しみだけじゃなくて、教育の部分でも、多分に効果があるんだろうなっていうのを、ちょっと聞いただけでも、はい、思うし、きっとその、船に同乗しないで、こう、リスクマネジメントをするみたいなのも、すごい大変なところなんじゃないかなと思うんですけど、危なくはないっていうと言い方があれですけど、なんていうんですか。だから、難しいところじゃないですか、リスクマネジメント。
そうですね。ですので、その参加者の方に、事前に、その情報としてお渡しするところ、あとは、そのコースの選定であったり、あとは、そのサポートを周りで、どれだけ、準備をして、一緒に川に出れるかっていうところが、ポイントだとは思ってます。
まあでもその地域ならではの川を知り尽くしてるからできるっていう部分でもあったりするってことですね。
そうですね。それは日々、精進しております。
や、もう一個ちょっと気になるキーワードを自己紹介の時に言ってたんですけど、リバークリーンおじさんっていうのは 何なんですか？
そうですね。ラフティングはそのチームですることの面白さを、やっぱり自分は、学ばせてもらって、それを御嶽カップとかですね、大会の運営を通してだったりとか、日々のラフティングの、セルフラフティングのプログラムとかで、共有をするっていうことをさせてもらってるんですけど、地域の方に、その、ラフティングを応援してもらえるってすごく、大切だなと思っていて、っていうのは、やっぱりお金を払って、体育館とかで、そのスポーツをやってるっていうことじゃなくても、リアルの川なので、その地域の方からしたら、もう本当に生活もすぐ横を流れてる川でもありますし、で、そういうことを考えたら、その地元の方にどれだけ応援してもらえるかって、ものすごく大切だと思ったんですね。で、いろんな活動をこれまでもしてきたんですけども、一番やっぱり、大きかったというか、体験としてあったのが、2019年の10月にでっかい台風があって、で、橋が流されたりとかしたんですね。御嶽で。で、その時に、御嶽カップっていうのを台風の1ヶ月後に予定してて、で、それどころもラフティングどころじゃなかったので、みんなで川の掃除をしましょうっていう会に行ったんですけど、そうすると2日間で300人ぐらい人が集まってくださって、みんなでリバークリーンをやって、で、それをした時に、ものすごく地元の方に感謝をされたんです。で、それが、これからこのスポーツをずっとこの地域でやっていく中でものすごく大きな力になるというかを感じて、そこからリバークリーン、リバークリーン、言ってですね。で、今、5年ぐらいですかね。6年目ぐらい、リバークリーンの活動を続けているっていう感じですね。
どれぐらいのこうスパンで開催されてるんですか？
リバークリーン自体はもう毎週やっぱ土曜日と日曜日にゴミを捨てている方が多いので、残念ながら人がたくさん来られて、ほとんどの方は持って帰っているとは思うんですけど、やっぱり一部ゴミを捨てていく方がいて、で、そうするとやっぱり土日にゴミが多いわけなんですけど、で、日曜日とかに自分たちもその川を回ると、トラブルになるっていう、なったことはないんですけど、なると嫌だなみたいなこともあって、で、毎週月曜日の朝、6時から、メンバー、仲間が集まって、で、ゴミが残っていたらそれを回収すると。ナイスピックって言ってますけど、そんな活動を毎週月曜日にやっています。それはずっと続けていて、それ以外にもリバークリーンマラソンって言って、御嶽カップっていう大会があるんですけど、それの一つの企画として、川ゴミを拾いながら川を下って、その重さで順位を競うっていう、ちょっとイベントを発して、すごいんですよ。これまで、10回やって、で、10トン近く、川を拾いました。10
す
トン。
げえ、すごいっすね。
一番最初にやった時に、1.3トン拾ったんですね。で、やっぱトン超えるとすごいテンション上がるじゃないですか。で、それで、そのリバークリーンマラソンも、本当に年に2回やって10回やりましたね。なので、毎週月曜日のリバークリーンと、あとは、そのイベント的に年に2回やってるのと、あとは、いろんなその学校、今週末もあるんですけど、中学生が学校で50人、今週末は、リバークリーンラフティングって言って、ラフティングも楽しみながら、川ゴミを拾ったりするっていう活動に、協力してくれるっていうことも、気がつけばプログラムになっていたりします。
なるほど。じゃあ、ということは、マラソンと言いながら、ラフトで下りながら、そのラフトの上にゴミをこう、拾ったものを置いていくっていうこ
そうなんで
と
す
で
よ。
すね。
で、ラフティング、30年、学生時代からやってるんですけど、その川ゴミとラフティングってめちゃくちゃ相性がいいなっていうことに気づきまして、で、ラフティングってやっぱ川の上ですごく自由に動けて、で、さらにはたくさん、人も乗れるんですけど、ゴミも乗せれるんです。積載能力がものすごくあるんで、
確
だから
か
移
に。
動もできるし、で、ゴミも乗せれるし、 あとはその、ラフティングをしてる人って川に対して愛着がすごくあるので、なので、まあ結構自然と、川ゴミを拾うっていう、めちゃくちゃ相性が良くてですね、そんなことにちょっと気づきましたね。
すごいな。いや、なんか僕、今、こう、活動してるところが、そう、やっぱり田舎で、こう、地元の人ってどんどん減ってきてるんですよ。で、うちもなんか実は台風来た時に、やっぱりいろいろ被害があった時に、こう、うちがやっぱり外とつながりがあったので、たくさんこう、ボランティアの方が来て、泥かきしたりとかっていうのができたんですけども、やっぱこう、なんか衰退していく、ね、地域において、なんかその、地域のファンが増えていくっていうか、すごく大事っていうか、なんかね、そういう、こう、川を通して、その地域とつながって、で、なんかその地域を守る人が増えるって、あ、なんかすごい素敵なことだなって、なんか聞いてて思いました、なんか。
そうですよね。で、ちょっとせっかくの機会なので、ぜひ、なんかもう一個喋りたいことがあっていいですか？
もちろんです。
LNT っていうのがあってですね。LNT、リーブノートレースって、これあれですかね？このラジオを聞かれてる方は、リーブノートレースっ
って
て。
る人もいれば、知らない人もいると思います、多分。
まあ、怪しい団体でも何でもないんですけども、アメリカでスタートした、その環境の倫理プログラムみたいなところで、で、自分がですね、このね、リーブノートレースにつながった、LNT につながったのは、ずっとリバークリーンをして、結構楽しくやってたんですよ。で、地元の人からも応援してもらえるし、で、リバークリーンのイベントとかするとですね、いろんなそのコミュニティの方が、そのつながる機会でもあるので、リバークリーンむっちゃいいなと思ってたんですけど、なんか拾っても、なんか横で、ちょっと少し上流とかで川ゴミ捨てられてたら、これはずっと拾い続けていかないといけないな、なんて思っていて、その時にやっぱり教育って、その上から目線の教育っていうことではなく、なんかその、この地域にビジターとして来られる方にどういうことを伝えられるのかってすごく大切だなっていうふうに思ったんですよね。そうしないとずっと拾っていかないといけないから、だから、拾うっていう、そのナイスピックしていくことと、やっぱりその合わせて何かしらを伝えていくことって、ビジターの方に対しての教育って大切だなと思っていた中で、そのまさに、リーブノートレースっていうのが、そのアウトドアを、まあ、このレクリエーションを楽しむ中で、どういうふうにしてその環境に対してのインパクトっていうのを少なくしていきましょうっていうかっていうプログラムなんですけど、それを伝えることができると、おそらく我々がその川ゴミ拾うゴミの量っていうのは少なくなっていくんだろうなと思って、これ両方同時進行で進めていく必要があるんだなっていうことを考えたんですよね。
なるほどですね。で、DAIGO さんは、LNT の理事もされてるんでしたっけ？
そうですね。今、お声掛けいただいて、まあ、ラフティングで、川ゴミで、リバークリーン言ってたんですけど、そしたら、まあ、ラフティング業界からも誰かみたいなところで、声をかけてもらって、今、リーブノートレースジャパンの常任理事をやらせてもらってます。
なんかこの間あれですよね。ニュースにもなってましたけど、奥多摩町
あ、すごい。よ
と、
く、ありがとうございます。先週ですね、我々が活動している御岳のちょっと上流に、奥多摩町があるんですけど、奥多摩町でも、その地域連携協定ですね、自治体の連携協定っていうのを、リーブノートレースジャパンと、結ばせてもらうことが、5月の9日に、その締結式っていうのを行って、で、これは、2023年ですね。2023年に、まあ、青梅市が全国で一番最初に、その協定を結んで、で、その次に、あきる野市、で、今回、奥多摩町なので、結構東京のこの西多摩エリア、山側で、だいぶ盛り上がってきてます。
なんかいいですね。こう、上流地域がその、なっていくと、今度下流に、そういう影響が出てくるんだろうなって、ちょっと、ま、安直なんですけど、思うんですけど、こう、多摩川が、こう、綺麗になっていく要素が、上からこう、だんだん、影響が流れていくんだろうなと思っ
ね、
て、
やっぱり東京の中で、なんか一番最初にアウトドアとか楽しむ場所って、この奥多摩とか、まあ高尾もそうかもしれないですけど、この東京の西側の山側のエリアだと思うんですけど、そこでどんな風にしてそのアウトドアを楽しむと、これからも末永くというか、そのフィールドを守っていけるのかってことを発信ができると、その影響力ってすごく大きいんだろうなっていうことはちょっと思っていて、なので今、そうやって奥多摩町今回その協定を結んで、いろんな取り組みが、 青梅市だけじゃできなかったことも奥多摩町と一緒にやることで、多分より大きく発信ができると思うので、すごく展開は楽しみですね。
ね、本当ですね。こう、一市町村だけじゃなくて、こう、流域で何かを考えていくって、素敵だなっていうふうに思ったんで、繋がってますから、はい。さっきの馬と川が繋がったように 市と市町村がこう、流域で繋がるっていうのは非常にインパクトがあるなっていうふうなのを思ったので、はい。これからがめちゃくちゃ楽しみですね。はい。
そうですね。責任持ってやっていきたい、やっていきます。はい。
じゃあ改めてになりますが、まあ、そろそろお時間も、ありますので、この聞いてくれてる方々に、はい、大悟さんから何かこう、最後に伝え
その
たいメッ
前
セー
に、
ジを。
ちょっ
あ、は
と、
い
ぜ
はい。
ひ、ネズミと僕からも、この、今日の会の感想を先に言ってからにしません？
いいっすね、いいっすね。そうしましょう。
その間、ちょっと大悟さん、ちょっと温めてください。
どうですか、桐原さん。
あ、僕ですか？
今
い
日
や、
は、はい。
僕は、やっぱこう、ラフティング未経験だったんですけど、すごくやっぱこう、現代のこれから生きに行く上での、大切なもの、力っていうか、本当にやっぱこう、今ね、社会でもやっぱ自立思想型の人材が求められるみたいなことを言っていく中で、そのラフティングって、そういうものが集まってんだなっていうのを知ったのと、さっきの流域で広がっていくっていうのと、あとなんていうのかな、こう、川って全国にあるじゃないですか。川を中心にした地域づくりとか、地域活性みたいな、そんなモデルにも、なってくるかもしれないっていう、そんな可能性を、知れたいい時間でした。はい。
うん、
ありが
そう
とうございまし
ですね。
た。
そうですね。はい。いや、今回、大悟さんを、このゲストにお呼びしたのもですね、僕は大悟さんに会った時に、いや、本当にこう、面白い人がいるなっていう、もうそのファーストインプレッションだったんですよね。で、素晴らしいのは、こう、いろんなこう、教育的な、思いをたくさん抱えて、ちゃんと考えて、こういろんなことされてるんですけど、まあどうやってやったらまず楽しめるかな、みたいな。うん、これ自然体験、僕らキャンプ屋さんなんで、キャンプもいろんな教育効果ある中で、じゃあこれがいいな、あれがいいな、これがきっと社会に必要だよな、子供たちに必要だよなって考えるんですけど、でも一番手前にあるのって子供が楽しいかどうかだったりするじゃないですか。大悟さんはそれをこう、川っていうものを使って、どうしたら川に来てくれる人が心地よく楽しめるかって。その裏にこう、いろんなこう、思いであったりとか、教育効果であったりっていうのをしっかりこう、装備して、それでも一番はやっぱり楽しさだっていうところに、で、ずっと活動されてるのも、まあ、我々とすごい近いなっていうふうに思いましたし、もうその楽しむことを、に、すごい力を注いでると思うんですよね。川って言いながら僕一緒に山も登ったことあるんですけど、山でもめちゃくちゃ楽しそうに山登りもしてますから、大悟さん。
いや、結構しんどかったです、
は
登り
い。
は。
はい。なんで、こう、このラジオでおそらく大悟さんのこう、その楽しさを、素敵さをですね、伝えられたのは、まあ、わずかだと思うので、皆さん、まずは御嶽に行ってですね、はい。大悟さんに会って、はい。感じてもらえるといいなと思いますし、あれですよね。御嶽カップとか、僕らも出ようと思ったら出れるんですよね。
出れます、出れます。今度は秋に30回大会、30回の記念大会を10月下旬ですかね、予定しておりますので、ぜひ。
すごいですよね。ラフト数回しかやったことないけど、出れます、出れますって。ちょっとそれはそれでワクワクするなと。はい。大悟さんを皆さんにこう、知っていただきたかったので、今日はこの、お話ししてもらえて嬉しかったなっていう感想です。はい。すいません。じゃあ最後に、大悟さん、皆さんに一言。
今、ネズがですね、すごく喋ってくれたことを、自分が喋ったことのように、編集していただけるとありがたいなと思うぐらい、まさにそうで、で、やっぱ楽しいとかですね、フィールドに出て、学ぶことが、嬉しかったり、喜びがあったり、っていうことって、今、みんながみんなわかるわけじゃないと思うんですね。これどういうことかっていうと、LNT も、 LLT を、これよく LLT の師匠に言われることなんですけど、LLT を目的にフィールドに行くんじゃねえ、俺たちはっていうふうに言ってくださっていて、で、それに関してはすごく共感をするというか、だから自分たちは LLT とかを何か、そうするために川に行くわけでもなく、まずその川を楽しむことであったりとか、で、その川の、まあ、面白さを人に伝えるっていうことがあって、それのセットとして、やっぱり LLT のマインドっていうのもやっぱり必要だって、これ順番間違えて LLT するために川とかに行くと、ちょっとわけがわからないことになるので、やっぱりそのフィールドにやっぱり出るっていうことはすごく大切だなっていうふうに思っています。で、もう一つちょっと共有し、お伝えというか共有したいなと思っていることがあって、先日、LLT の話を地元の小学校に行ったんですけど、やっぱりその、フィールドに対して、なんか好きなフィールドがあるとか、ここの場所を守りたいみたいなことがあって、初めて LNT っていうもののなんか価値が発動されるというか、だから、まずはやっぱりフィールドを楽しむっていうことも自分も意識をしてますし、なんかその今、そのフィールドに出て、その面白さを知ってる人がどんどん発信することで、なんかアウトドアを、そんなに難しいことじゃなく、もちろんね、安全面のリスクマネジメントとかありますし、いろいろ考えないといけないことはあるとは思うんですけど、まずは、まあ、楽しさから入っていくことってすごく大切なんだろうなっていうふうに思ってます。
ありがとうございます。
ありがとうござい
い
ます。
やー、時間が短いですね。
あっという間でしたね。それでもちょっとオーバーしてますか？大丈夫ですか？
はい、大丈夫だと思います。
最長です、今までで、ね。
ありがとうございます。これどんどん伸びていくんでしょうね。はい。まあまあ、これでもまだ聞き足りない、話し足りないことがあると思いますんで、皆さん、見かけにも、足を運んでいただけたらな、というふうに思っています。はい。次回のシャチューラジですけれども、5月26日月曜日に、また、配信をしたいと思っています。改めまして、本日も、お聞きいただいてありがとうございました。自然体験活動についてもっと学びたい、とか、一緒に活動を盛り上げていきたい、というふうに、これを聞いて思っていただいた方もいらっしゃると思いますので、総林社中で運営するオンラインサロン、桃の部屋というのをやっていますので、ぜひそちらにもご参加いただけたらなというふうに思います。皆さんでつながり合ってですね、自然体験を盛り上げていけたらなというふうに思いますし、さっき言ってた馬と川がつながるように、流域と流域がつながるように、全国の皆さんとつながれたらなというふうに思っています。詳細は、総輪社中で調べていただくとホームページにありますので、ぜひチェックしてください。お待ちしております。改めまして、本日は、柴田大悟さんにお話をいただきました。大悟さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、また会いましょう。
さよなら。はい、OK です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。